こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日は NFT プラスアルファは芋づる式にいろいろと勉強できる面白い分野ということについてお話をしてみたいと思います。まず NFT というと、まあ、現在市況も盛り下がっていて、そんなにホットな話題ではないかもしれないですし、今そういったプロジェクトを作っているっていう方は少ないかもしれないんですけれども、ただですね、この NFT の面白いところは非常にその技術的なことと密接につながっていることだと思います。 NFT 自体はいわゆる概念でしかないんですけれども、そこに 3D デザインだったりだとか、二次創作、キャラクターデザイン、さまざまな表現の方法があるんですが、それが結びついた時にですね、本当にさまざまなことが勉強できるなと個人的な経験から思いました。例えば僕が一番最初に始めたのはですね、3D デザインで作ったものを NFT 化するということでした。一番最初にその NFT に触った時はなぜこれがこの値段かということも分かりませんでしたし、そのウォレットについてだとかも、そういった概念も本当に初めてのことで、分からないことだらけでした。そして後ほど実際に購入してみるとですね、今度は、それの支払いだったり、実際買ったものをどういった方法で守らなければいけなかったり、噂では聞いているけれども、本当に実際にセキュリティを固めないといけないときに、例えばハードウェアウォレットを買うだとか、そういったことをしないといけないわけですよね。その時に今度はどんなブランドがいいかだとか、もう次から次にこう芋づる式にですね、調べないといけないことが発生します。そしてやはり密接に関係してくるのは暗号資産かと思います。これは実際に自分で購入してみたりだとかすると、値動きも気になりますし、例えば僕はコインベースという会社の、アプリケーションを使っているんですけれども、そのアプリケーションの使い方だったり、そういったことも細かく知っていく必要がありますし、例えばそのジョブハンティングのサイトとかを見てもですね、そういったコインベースのような、ジェミニとかもですね、募集をかけてたりするんですけれども、そういったことに明るいというだけで仕事を探す時の範囲も広がるのかなと思います。あと最近本当に助かるなと思うのはAI で検索することですね。以前も別のエピソードとかで話したんですけれども、パープレキシティやクロードで質問を投げかけると、その質問に対するもピンポイントの答えを返してくれるんですよね。 Google で調べるとそれに関した記事のページには飛ぶんですけれども、その中から自分に何が必要かっていうことを探さなきゃいけなかったりだとか、そういったところで時間と、ちょっと不正確さっていうものが発生すると思います。ただクロードで調べてですね、最近例えば分かりやすいなと思ったのは、レイヤー2について例え話で説明してって聞いたところですね、メインネットが街の道路だとすると、レイヤー2は、例えばその地下鉄みたいなものだっていう話をしてました。そしてその時に、ラプトイーサとイーサリアムの違いとレイヤー2の違いは何なのっていう、ちょっと今思えばおかしな質問なんですけれども、そういった質問もしたところ、ラプトイーサというのはそのお金の形態の違いだと、例えばその現金で交通料を払うこともできるし、それを例えばそのメトロのカードみたいなもとに変えてですね、それで支払うこともできると、そういう違いであって、例えばそのレイヤー2っていうものは全くその支払う場所が違うというか、同じ街という機能の中にはあるんだけれども、交通の、ルートとして違うものだよっていうような例え話で教えてくれました。 また別の時にはですね、あのブリッジとスワップというのが結構時々混乱してしまうんですけれども、まあ、その時もあの、まあ、スワップについて調べていたらですね、そのスワップの説明の中で流動性プールという言葉が出てきて、何度か聞いていたんですけれども、まあ、ちょっとこういまいちピンときてない部分があったので、それについてももう一度あの詳しく聞いてみました。その中で、実際にその流動性プールっていう概念そのものが、DeFi につながっていくんだよっていうことも分かりましてですね、DeFi はやったことがなかったのでいまいちそれもよく分かってないんですけれども、あ、それとここがつながってくるんだっていうことが分かったりとかですね、そういった部分で本当にあの調べれば調べるほど面白いなと思っています。そしてデザインなどをやっている、クリエイティブをしている人にとって、今後面白いなと思うのは、例えばその報酬の受け取り方が変わってくるということかもしれないと思いました。一般的な、フィアットカレンシーと呼ばれる、現金で支払われること以外に、例えば今後そういったあの暗号資産やトークンで支払いが発生するっていう場合にですね、その受け取った後に価値が変わる可能性があるっていうところが、あの、少しちょっとギャンブルなんですけれども、あの面白いなと思いました。あの具体的な話で言えば、例えばその 0.1 イーサで受け取ったものの価値が2年後3年後には上がるかもしれないと、そういったことですね。現在あの外貨で、日本円以外の外貨で稼ぐみたいなことが、あのよく取り出されたりもしてますけれども、こういった暗号資産というのも、国が違う外貨という意味ではないんですけれども、また違った意味でのその外貨獲得っていう方法で、あのとても面白いんじゃないかなと思っています。はい、ということで本日は NFT プラスアルファは芋づる式にいろいろと勉強できる面白い分野だということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容に興味を持っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、海外に出た時、僕はアメリカしかちょっとわからないんで、アメリカに出た時に意外と役に立つ日本の文化についてお話ししてみようと思います。前回の放送でちょっと話したんですけれども、あの現在あのアメリカのアトランタに、来ています。それはですね、あの仕事の出張ではなくて、年に1回、会社の全員があの集まってですね、リトリートと呼ばれるあの活動を行います。本来直訳すると休養とか療養なんですけれども、あの僕の働いている会社は全員がオンラインで、ワークフロムホームをしているので、年に1回、どこかで集まって、1週間ほどですね、みんなで何か、主にアクティビティというかあの遊びなんですけれどもをするんですが、その時に、これまでですね、2年間あの参加したんですけれども、最後その夜に、カラオケ大会がありました。それでですね、何が言いたいかというと、カラオケができると意外と結構強いという、僕はシンプルに歌がうまいわけじゃないので、あの全然ダメだったんですけれども、あの歌がうまい人はですね、そこでもう盛り上げ上手だったりだとか、もう一気に注目を集めることができるので、あの日本でそういったカラオケで、目立てる人っていうのは、あの芸は身を助けるじゃないですけれども、海外に出た時でも意外と使えるよっていうことをあの思いました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。